8ページ、島村真由子議員、子供真ん中社会を目指して。質問2つ。質問1。子供計画についてどのように市民へ周知するのか。答弁、市のホームページに掲載するとともに、計画書を関係者や関係施設に送付し、公民館や児童センター、子育て支援センターなどに配置する予定です。また、家庭や学校、地域など様々な場を通じて、この計画の周知にも努めます。なお、計画の要点をまとめたダイジェスト版の作成や、子ども向けに子どもが理解しやすい子ども版を作成し、ホームページに掲載する予定です。質問2。ホームページだけではなく、紙媒体での周知もお願いしたい。答弁、紙媒体での周知については、今後、どのような場所に配置するか、ある程度方向性を決めた上で、どのような媒体がいいのかも合わせて検討します。質問3つ。質問1。ファミサポの提供会員66人のうち、活動している人数は？答弁、66人のうち、この5年間で活動した方は22人です。質問2。活動できていない人たちの要因は？答弁、要因としては、保護者は最初に預かりをした提供会員に2回目以降も依頼する傾向があります。なお、最初の依頼時にはそれまで活動がない方にも声をかけていますが、仕事で都合がつかない場合が多く、次回の依頼が回ってこないという状況があります。今後は工夫と改善を行い、多くの提供会員が活動に参加できるよう取り組みます。質問3。のぼり旗など立て、積極的に PR しては。答弁、事業の概要や内容がわかるように、紙媒体やSNS の活用により周知を図りたいと考えています。質問、市長から子どもたちへ一言。答弁、子どもたちに一番伝えたいのは自分を大事にしてほしいということです。世の中で思い通りにいかないこともあるかもしれませんが、支えてくれる応援団がいることを忘れずに、自分を大切に生き抜いてほしいと思っています。図2つ。1、図の説明。令和7年3月、十日町市発行の十日町市子ども計画子ども版の冊子の表紙です。表紙には十日町市の PR キャラクターネージュが描かれています。2、図の説明。十日町市子ども計画より、基本理念と基本目標を抜粋したものです。順に読みます。基本理念、安心して子どもを産み育てられる町。基本目標1、子ども、若者が心身ともに健やかに成長することができる。子ども、若者の権利。基本目標2、家庭の子育て力が高まり、安心して子育てができる。子育て家庭への支援。基本目標3、地域の特色と活力を生かし、子ども、若者と家庭を支える。地域社会の役割。図、終わり。8ページ、水内静子議員。女性農業者の活躍、集落協定、小説対策について。質問、十日町市の女性農業者の活躍に対する見解と、今後の期待感について市長の見解を問う。答弁、当市における女性農業者の活躍として、昨年末にグッドデザインベスト100を受賞したウーマンファーマーズジャパンや、サッカーと農業を両立させた FC 越後つまり、県認定の農村地域生活アドバイザーによる地元食材を使った伝統料理の継承。 個人の認定農業者としてネギ生産に奮闘する方々など、女性の活躍が数多く見られます。また、昨年12月には、市内で初めて、農業女性フォーラム in 越後つまりが開催され、約190人の幅広い年代の女性農業者が参加し、活動報告や意見交換が行われました。今後は、法人化や認定農業者、プロフェッショナルな農業経営が進む中で、女性を核とした組織化が進展し、それが大きな原動力になると期待しています。女性ならではの感性で農産物の価値を見極め、6次産業の発展への動きが十日町でも見え始めており、女性農業者の活躍を応援するのが行政としての役割だと考えています。質問。集落協定の今期終了に伴う農業者への恩恵、取り組みの成果を問う。答弁。中山間地域等直接支払い制度の集落協定は、本年度で5期25年の節目を迎えます。この制度を活用する集落では、水路や農道の維持管理、農業機械の共同利用、荒廃農地の抑止、鳥獣害対策などに取り組み、農業生産活動を下支えし、大きな成果を上げています。また、保全管理された農地は、洪水防止や水源準用などの多面的機能を持ち、市全体の環境保全にも貢献しています。質問。大雪による消雪対策を問う。答弁。記録的な大雪であったため、異常豪雪時の消雪事業として、農道や苗床などの消雪支援を検討しています。グラフ2つ。1、経営規模別認定農業者数、平成17年から令和5年。グラフの説明。経営規模を1ヘクタール未満、1ヘクタールから2ヘクタール未満、2ヘクタールから3ヘクタール未満、3ヘクタールから10ヘクタール未満、10ヘクタール以上の5段階として、その5段階の認定農業者数を合わせて一つの棒グラフにしています。その棒グラフを平成17年と平成22年、平成27年、令和5年の4年分についてその変化を比較しています。平成17年から令和5年にかけて、認定農業者数は右肩上がりに増え、全体的に 1.9 倍になっています。2、経営規模別認定農業者面積、平成17年から令和4年。グラフの説明。経営規模を1ヘクタール未満、1ヘクタールから2ヘクタール未満、2ヘクタールから3ヘクタール未満、3ヘクタールから10ヘクタール未満、10ヘクタール以上の5段階として、合わせたものを一つの棒グラフとして表しています。その棒グラフを、平成17年と平成22年、平成27年、令和4年の4年分について、その変化を比較しています。平成17年から令和4年にかけて、面積が右肩上がりに増え、全体的に 2.0 倍となっています。グラフ終わり。9ページ、富井晴美議員、新たな中学校統合の進め方について。質問。令和6年12月から行われている中学校の学区編成協議研究会について伺います。質問3つ。質問1。研究会の進め方はどのようになるか。答弁。研究会は各地域において具体的な方向性を決めるために同じ情報による共通認識を持っていただくことを目的に開催しています。これをもとに新しい学校づくりの協議を行うブロックの設定などについて各地域において検討を進めていただきたいと考えています。 質問2、10年後一校にする発言について教育委員会は了承するのか。答弁、今後の議論になります。研究会を通して10年後に2から3校にし、その20年後に1校に再編するのであれば、最初から1校で検討してはどうかという意見が寄せられています。こうした意見や、子どもたちにとって望ましい形を中心に考慮し、今後の協議・検討を進めていくべきだと考えています。質問3。新しい学校づくりの協議を行うブロックに、地域が参加しないことは認められるのか。答弁、参加しないと地域で判断されればやむを得ないと考えます。しかし、在り方検討委員会は、1学年3学級以上の確保が子どもたちの学びにとってふさわしく、学びを保障できると提言しています。地域から選出いただいた委員、皆さんの総意としての提言でもあることから、子どもたちの将来を考え、結論を出していただきたいと考えています。質問。文科省の手引きでは、小中学校は地域コミュニティの核とし、まちづくりのあり方と密接不可欠とあるが、その議論はいかがか。答弁。市民、保護者、学識経験者などから意見をいただいたり、アンケート調査なども実施し、議論を進めています。地域や保護者の皆様と対話しながら、より良い形にしていきたいと考えています。図、公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き。少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて、文部科学省より。図の説明。地域コミュニティの核としての性格への配慮。小中学校は児童生徒の教育のための施設であるだけでなく、以下、アンダーライン。各地域のコミュニティの核、アンダーライン終わり、としての性格を有することが多く、防災、保育、地域の交流の場等、様々な機能を併せ持っています。また、学校教育は、以下、アンダーライン、地域の未来の担い手である子どもたちを育む営み、アンダーライン終わり、でもあり、以下、アンダーライン、まちづくりのあり方と密接不可欠、アンダーライン終わり、であるという性格も持っています。このため、学校規模の適正化や、適正配置の具体的な検討については、行政が一方的に進める性格のものでないことは言うまでもありません。各市町村においては、上記のような学校が持つ多様な機能にも留意し、学校教育の直接の受益者である児童生徒の保護者や将来の受益者である就学前の子どもの保護者の声を重視しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得るなど、以下、アンダーライン、地域と共にある学校づくり、アンダーライン終わりの視点を踏まえた、以下、アンダーライン、丁寧な議論、アンダーライン終わりを行うことが望まれる。富井晴美が原文の強調点に下線を加筆。図、終わり。9ページ。高橋俊一議員。各自主防災組織での運営と高齢者世帯等への支援について。質問。多くの災害にあった当市での自主防災組織支援策をお尋ねします。質問2つ。質問1。訓練や近隣組織との連携、リーダー育成について。答弁、毎年春のリーダー研修会で組織の役割や市の支援策、防災情報の活用等を紹介してきました。今後は防災知識や技能を持つ人を増やし、組織を活性化する仕組み作りを進め、 その実効性を高めるための活動支援や地区防災計画づくりを支援します。質問2、発災時の国、県、市、避難者等と自主防災組織との連携について。答弁、市が国や自治体等との連携調整を担うことで自主防災組織の負担軽減に努めます。質問、不登校特例校、学びの多様化学校の開校の可能性について伺う。答弁、学びの多様化学校の設置については現段階においてこれを急ぐ状況には至っていないと判断をしています。今後も県内外の動向や取り組みの成果などを注視しながら研究を深めていきます。質問、80代の親が50代の引きこもりを世話する80、50において最終的な支援をどのように考えているか。答弁、引きこもりサポート事業として市民団体と連携して社会参加や就業支援、居場所相談など様々な面からサポートを行っています。また生活困窮に陥る可能性があれば社会福祉協議会などが窓口となり、関係機関とともに包括的な支援につなげています。質問、増加が確実な独居を含めた高齢者の未世帯に対する生活、医療、介護等の支援について伺う。答弁、民生委員や地域包括支援センターなどの関係機関と情報を共有し、健康面や経済面での支援を行っています。また、独居に不安のある方には、共同住宅の斡旋や緊急通報装置の活用を進めており、引き続き関係者間での連携を強化し対応していきます。図、高齢者世帯の平均所得金額の内訳。出典、厚生労働省2022令和4年国民生活基礎調査の概況。図の説明。国民生活基礎調査の概況より、高齢者世帯の平均所得金額は 318.2 万円となります。その内訳をそれぞれ項目ごとに金額と割合で示しています。順に読みます。稼働所得、労働で得た所得 80.3 万円 25.2%、 公的年金恩給 199.9 万円 62.8%、 財産所得 17.2 万円 5.4%、 年金以外の社会保険給付金 1.8 万円 0.6%、 仕送り、企業年金、個人年金、その他の所得 19.0 万円 6%。 図終わり。